26ページ。つなぐ棚田遺産、ふるさとの誇りを未来へ、に選定された棚田を歩いてみませんか。第9回、葛城山麓ウォーク、10km、2024年11月23日、土曜日、祝日、雨天決行、好天中止。参加受付、屋敷山公園、第二県民運動場、10時から11時、受付後、随時出発、16時までにゴールしてください。参加費無料、事前申し込み不要、駐車場、1、新城文化会館駐車場、南側、2、道西側、3、屋敷山公園、山麓線東側向かい駐車場。なお、駐車場に限りがありますので、なるべく公共交通機関のご利用をお願いします。最寄り駅、JR 大和新城駅、近鉄新城駅。ルートの説明があります。寺口地区、スタンプ王院、墓西神社、知恩寺、平岡地区、スタンプ王院、極楽寺、山口地区、野菜の串カツ、ジビエ串カツ、焼き芋販売、梅室地区、おはぎ、焼き芋、苗木販売、クワチャ試飲、笛吹地区、新鮮野菜販売、葛城にいます穂の雷神社、笛吹神社、山田地区、新鮮野菜、芋ぼたもち販売、南藤井地区、収穫体験、大宝天皇神社、屋敷山公園、葛城山麓ワクワク市、葛城山麓ウォーク最後のお楽しみ、地域のお店の出店、エコ体験コーナー。なお、墓西神社、知恩寺、極楽寺、葛城にいます穂の雷神社、大宝天皇神社は、葛城市観光ボランティアガイドあり、参加者が集まり次第随時開始します。ルートの説明終わります。お願い。1、小学生以下の方のみの単独参加はご遠慮ください。2、弁当柄などのゴミは必ずお持ち帰りください。3、参加者の怪我や他に与えた損害等については主催者は一切責任を負いません。4、ルート上の自動販売機の数には限りがありますので、なるべくお飲み物をご持参ください。5、イベント等の内容につきましては、都合により変更になる場合がありますので、ご了承ください。スタート・参加受付の場所は、こちらでも確認できます、との二次元コードが載っています。主催、葛城山麓地域協議会、支援、葛城市、公園協力、奈良県葛城市商工会、葛城市観光協会、近畿日本鉄道株式会社、奈良交通株式会社、大和平野土地改良区、奈良県土地改良事業団体連合会、奈良県農村地域づくり協議会、農林水産省近畿農政局、歴史街道推進協議会、一般財団法人奈良県ビジターズビューロー、奈良県農業農村整備事業推進協議会、協力葛城市観光ボランティアガイドの会、町屋 MA chi.ya NPO 法人エコ葛城市民ネットワーク。問い合わせ先、葛城市産業観光部農林課。電話0745-445110。当日は AM7 時30分から AM10 時。27ページ。笑顔で彩る市政20周年。市政20周年お祝い給食。10月1日、市政施行20周年を記念し、公立保育所、認定子ども園、幼稚園、小学校、中学校でお祝い給食を提供しました。これは、市政施行20周年のお祝いと、ふるさと葛城への思いを、食を通じて育む取り組みとして実施しました。中学生が家庭科の授業の一環で考案し、白鳳中学校3年生の壁内ゆいかさんが考案したメニューが選ばれました。献立は赤飯、祝い魚、金目鯛の照り焼き、大根の塩昆布和え、20周年ちゃんこ汁、桑の葉マフィン、牛乳で、ネギや味噌、チンゲン菜など、市内産の食材を使用しています。壁内さんは、おかずはそれぞれ、醤油、塩、味噌の味にし、いろいろな味が楽しめるように工夫した、とのことです。当日は、阿古市長と椿本教育長が、壁内さんのクラスで生徒たちと一緒に給食を食べました。中学生は祝い魚の照り焼きを食べて、今までの給食の中で一番おいしい、や、市政20周年でめでたいから鯛なんや、と話していました。また、友達と赤飯など、おめでたい給食を食べるのは初めてなので、貴重な体験をさせてもらえて嬉しい、などの声もありました。小学生は市の食材を使用していると聞いて、他にどんな食材があるか知りたくなった。ちゃんこ汁は美味しくてもっと食べたかった、と話していました。園児は記念のれんかちゃんのシールが可愛くて嬉しい、お誕生日のメッセージを送ろう、と盛り上がっていました。お祝い給食は、子どもたちにとって心に残る貴重な経験となりました。お祝い給食とそれを食べている写真が6枚載っています。釈戸駅前整備事業、釈戸駅郊外エレベーター。釈戸駅南側の市道から釈戸駅につながる郊外エレベーターが完成し、10月8日、供用開始式を行いました。このエレベーターは、釈戸駅前整備事業の一環で、駅前を整備することで、利用者の利便性の向上を目的に整備をしました。車椅子の利用者や、お年寄り、大きな荷物のある時や、ベビーカー利用の方など、誰でも利用できますので、ぜひご利用ください。28ページ、キャンドルナイトの集い。9月28日、屋敷山公園、新庄第二県民運動場にて、キャンドルナイトの集いを開催しました。当日は天候にも恵まれ、キャンドルや竹明かり、LED の明かりに包まれ、幻想的な会場となりました。会場内では、ミニライブや竹明かり、エコキャンドルを作成するワークショップ、昔遊び体験、キッチンカーなどがあり、総勢1000名以上の来場者で大変な盛り上がりとなりました。色とりどりの明かりに包まれ、来場者はそれぞれの楽しみ方で秋の夜長を過ごしていました。戦没者追悼式、平和の誓い新たに。10月1日、新庄文化会館、マルベリーホールで、 市主催の戦没者追悼式をしめやかに執り行いました。先の大戦で亡くなられた方の遺族や来賓が参列し、全員で御英霊に対し黙祷を捧げ献花を行いました。祖国の尊い礎となられた戦没者の方々に対し、慎んで哀悼の意を表します。企業版ふるさと納税。企業版ふるさと納税制度を活用し、大和信用金庫様より100万円の寄付をいただきました。葛城市と大和信用金庫は7月に脱炭素に向けた取り組みにかかる連携協定を締結しています。今後の葛城市の発展のために大切に使わせていただきます。葛城市では今後も広くこの寄付の PR を行い、応援いただける企業の支援を募る取り組みを進めていきます。国民スポーツ大会出場。10月3日高橋龍馬さん中と高橋一光さん中とが第78回国民スポーツ大会佐賀 SAGA2024 10月5日から15日佐賀県で開催への出場が決まり、表敬訪問されました。高橋龍馬さんは相撲競技、高橋一光さんは陸上競技共通5000メートル競歩で出場されます。両名とも奈良県内の各種大会において上位の成績を収められ、奈良県代表選手として出場することになりました。今後のご活躍を期待しています。29ページ、町のニュース。葛城市内のイベントをレポートします。健康と長寿を祝って、葛城市敬老会。敬老の日の9月16日、新城文化会館マルベリーホールで、午前・午後の部に分かれて敬老会を開催しました。今年米寿を迎える23名の方をはじめ、70歳以上の方約900名が参加され、長寿をお祝いしました。式典の後、月亭蜂蜜さんによる落語をはじめ、音楽やマジックなどの余興を楽しまれました。祝100歳ご長寿おめでとうございます。吉井滝野さんが9月4日に100歳の誕生日を迎えました。84歳で旅行に出かけた時には、バスガイドよりも早く歩いていたという吉井さん。36歳の時に最愛の夫を亡くされ、多くの苦労を経験されましたが、それでもくじけずに家族を守り抜いてこられました。長寿の秘訣は、体をよく動かすことと、何でも好き嫌いせずに食べること。お魚が好きで、特にお造りには目がないそうです。お元気でご長寿を重ねてください。祝100歳ご長寿おめでとうございます。辰巳美智子さんが9月18日に100歳の誕生日を迎えました。長寿の秘訣は、大きな声を出すこと。60歳頃から習い始められたカラオケは、90歳頃まで習い続け、89歳までは自分でバイクを運転して通うほどお好きだそうです。ステージでは、きらびやかな衣装に身を包み、歌声で観客を魅了されていたそうです。歌うことが大きな生きがいとなり、その元気な姿で、周りの人々に勇気と笑顔を届けてこられました。お元気でご長寿を重ねてください。祝100歳、ご長寿おめでとうございます。和田美佐さんが9月30日に100歳の誕生日を迎えました。戦後から80歳頃まで長きにわたって菊作りに携わってこられました。菊作りは非常に忙しく、趣味を持つ余裕はなかったそうですが、現在は週に3回デイサービスに通い、 たくさんの友人と充実した時間を過ごされています。長寿の秘訣は、体や指先を常に動かすこと。果物が好きで、特にバナナがお好きだそうで、健康を支える一助となっているのでしょう。お元気でご長寿を重ねてください。高齢者叙勲、旭日湛江賞、地方自治功労、木村東寿さん、志村。長年にわたって、新庄町議会議員として、地方自治の進展に尽力され、その功績が認められ、叙勲を受章されました。ここにこの功績を称え、心よりお祝い申し上げますとともに、今後、ますますのご活躍を祈念いたします。